スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は広告に価格を載せていなかったって話なんですけども、なぜ売れたんでしょうか？
まあ、そうですね、はい、僕みたいにね、その太陽光業界だとか、まあ、同じようなリフォームの業界だとか、その高単価を扱っている商品を販売しているお店の場合、広告で売ろうとしたら、やっぱりね、価格を載せただけでは失敗するわけですね。仮にすごく特別安い価格を広告に載せたとしても、やっぱりそれでは売れないわけですよ。はい、広告、チラシ広告には戦略が必要です。はい、単に価格を載せただけでは売れないんですよ。売れないですからね。はい、そんなのは尺も承知だと思うんですけど、やっぱり売れないです。はい、広告の目的を一つに絞る必要がありますよと。新規客を捕まえるために広告を活用するわけですね。リピート、再購入するために広告を使うわけじゃないわけですね。特に僕のような太陽光発電でいうと、リピートが基本的にないわけですし、例えばリフォームなんかもそうだと思うんですね。リフォーム業界もあんまり リピートってないと思うんです。やっぱり新規顧客を捕まえるっていう、その新規客を捕まえるために広告を利用するっていうだけですから、じゃあその広告ですね、まだうちの商品、太陽光発電とかリフォームとか、あなたの商品を使ったことがない人にアプローチするのが広告なわけですから、だからその一点集中した内容の広告を作る必要があるわけですね。じゃないと読み手は混乱するわけです。はい、あなたの商品を使ったことがあるユーザーさん、既存客と、まだあなたの商品を使ったことがない新規客へのアプローチっていうのは全く別物ですよと、別として考えた方がいいです。これを一緒にすると、そのごちゃごちゃした意味不明な広告になってしまうか、スーパーだとか家電量販店みたいな広告になってしまうわけですね。だから広告っていうのは、あなたのことを知らない新規客から信用と信頼を、勝ち取るっていうか、信用信頼してもらうために必要なことがあるわけですね。で、そのためにはやっぱ分かりやすく簡単にする必要があります。はい、分かりにくくて複雑な内容だと新規客はチラシを読んでくれません。広告読んでくれないわけですね。混乱した脳は常にノーというのがマーケティング界の常識です。特に太陽光発電なんていうのはやっぱりちょっと難しいんですね。で、ほとんどの人が使っていないわけですから、使っていない商品でどうやって広告で売るのかってことですね。僕は10年以上前になるんですけど、10年以上前に太陽光発電を広告で売ろうってなった時にすごく悩んだんですよ。どうしたらお客さんは分かってくれるのかと。もうすでに、ね、太陽光発電を知っている人だったら分かるでしょうけど、知らない人にも反応してもらおうとか思ったらやっぱりすごく難しいわけですね。そうなるとやっぱ戦略が必要になってきます。どうしようと、シンプルに伝えるためにはどうしたらいいのかっていうと、広告の内容をたった一つに絞り込むっていう、これしかないなっていうふうになったわけですね。だから広告に商品を載せるとき、売りたい商品が2つも3つもあると、やっぱり お客さんは悩んでしまうわけですね。例えば僕だったら太陽光発電以外にも、例えばエコキュードだとか IH だとか蓄熱暖房だとか、今だったら蓄電池もあるんですけど、そのオール電化も含めていろんな商品を扱っているわけですね。そのいろんな商品を扱っているのに、その一つの広告にたくさんの商品を並べてしまうと、これまたお客さんが混乱するわけですね。これは何の広告なんだろうっていうふうになってしまうわけです。そうなってしまうとお客さん見るのやめてしまいますし、悩んでしまうわけですから、悩ませてはいけません。広告を作っている僕たちに関して言えば。だからシンプルに一つだけに絞りましょう。一つだけに絞るというのは商品も一つに絞るわけですね。もちろん伝えるメッセージも一つに絞る必要があるんですけど、じゃあこの商品っていうのは、僕だったら太陽光発電を売りたいわけですから、太陽光発電1本にするわけです。オール電化だとか蓄熱暖房だとか、まあ、そういうのはもうどうでもいいわけですね。で、一番最初は分からなかったんで、太陽光発電の広告を表面に売って、裏面にオール電化の広告を作ったりやってたわけですね。もし仮にその太陽光発電に興味がある人は、太陽光発電の広告を見て反応するかもしれないと。でも太陽光発電に興味のない人は、裏面のねオール電化の広告を見て、オール電化に興味のある人も捕まえたいとか言って思っていたわけですね。だから太陽光発電には興味がなくても、オール電化には興味があるっていう人も捕まえたいから、表面と裏面で分けて作ったりもしてたんですけど、そういう広告はやっぱり反応が全然ないわけですね。太陽光発電は太陽光発電で1本っていう風にやった方がいいです。広告1枚につき1つの商品っていう風にやった方が反応はやっぱりいいです。だからオール電化の広告はオール電化だけの広告に訴えた方が分かりやすくてシンプルでいいわけですね。お客さんにとってはこのシンプルにまとめる、一つにする、お客さんも既存客と新規客をごちゃごちゃにして売るんではなくて、新規客オンリーでやりますよ。特にそのリフォームだとか太陽光みたいな、そういう高額商品に関しては、やっぱリピートがほとんどない商品ですからね。新規客を捕まえるために広告をやりましょうねっていうことですから。で、じゃあその新規客に対してどんなメッセージを送るのかってことですね。で、一つは太陽光発電という商品を送りますよ。で、じゃあ二つ目何かっていうと、そこがそこの会社のメッセージ性になるわけですね。例えば激安を訴えたいんだったら、やっぱりどこよりも安くっていう言葉が出てくるでしょうし、僕は激安で販売したくはなかったわけですから、激安じゃないメッセージを訴えていったわけですね。だから僕は広告に激安を訴えていないから価格を載せてないわけですね。価格を載せなくて、もっと違うところでお客さんに反応してほしかったわけです。で、僕は何を言ってお客さんに反応してもらったかっていうと、太陽光発電の業界っていうのは、悪徳業者がいているとっても危ない業界なんですねっていうことを訴えたんです。価格の安さだけで判断すると、思わぬその手抜き工事に遭いますよだとか、そういうひどい目に遭いますよと、実際そういうのが全国であるんですよと、着手金を、ね、持ってドローンされたとか、そういう悪いやつらがいてるんですと、だそういうのに騙されないでくださいねと、正しい知識を身につけましょうねっていうことを僕は訴えたわけですね。だから価格以前の問題です。価格の前にもっと確かな知識を身につけましょうと、価格はそれからですってやったわけですね。実際営業ももう広告も僕はよく似ていると思っているんですね。例えば太陽光発電とかリフォームだとかを営業トークでするときに、一番最初に金額の話をしますかってことですね。しないよねっていうことですよ。ジャパネット高田も金額いきなり言わないよねっていう話ですよ。金額は一番最後に言うんです。これも営業の鉄則なんで、営業マンの人は全員してると思うんですけど、これは広告も一緒なんですね。営業のトークも広告も一緒です。セールスっていうのは人が動く心理っていうのは、やっぱセールストークも広告も同じですから、やっぱ価格っていうのは最後に持っていかないとダメですよと。じゃないとお客さんは何の知識もない状態で判断しなきゃいけなくなりますから、そうなると、じゃあ価格が安いところがいいなとかになってしまうわけですね。なぜなら価格の安い高いっていうのは一番分かりやすい比較材料だからです。比較検討するのに一番分かりやすいから、お客さんはすぐにそっちの方に逃げてしまうんですけど、それで判断したらダメですよっていうことを僕は訴えたんです。安いところでやってしまうと雨漏りしますよだとか、訪問販売で買っちゃうともうえらい目に遭いますよとかいうこと ことを訴えたわけですね。価格以前の問題の話を、問題を提起していったわけですね。まあ、そういうことをやっていくと、お客さんは、あ、なるほどと、価格だけで判断したらいかんのねとか、訪問販売で急に来た業者で即断即決で契約したらいかんのねって、まあ、分かるよと、じゃあその正しい知識をちょうだいということになってくるわけですから、だからその正しい知識を与えた瞬間、お客さんはこの人だったら信頼できるからこの人でお願いしようっていうふうになるわけですね。だから広告っていうのも一つの戦略自体で、価格なんか載せなくても売れるわけですよ。はい。で、価格を書いてしまうと家電量販店みたいな広告になってしまいますし、太陽光発電っていうのは実はその価格破壊が起きた業界でもあります。山田電機とかそういう大手家電量販店が参入していった時に、やっぱりものすごい激安価格っていうのを広告に掲載して、そういうふうにことをやっていました。山田電機とかそういう家電量販店は。じゃあ僕らみたいなそういうその中小企業、誰も知らない、名もない、そのわけのわからない会社が同じような価格帯を出して勝負できるんかって言ったら負けるわけですよ。山田電機の方が有名だからね、そういうところで勝負してはいけませんよと。やっぱり広告も戦略ですよと。で、広告もセールストークと一緒ですよと。人を動かすためには順番が必要ですから、その価格なんかを最初に持ってったらダメですよと。だから価格を書かなくても売れるっていうのはそういうことですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。